神戸獅子郷開放第140号令和6年4月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会ご挨拶。会長浜田昭信。新年度となりました。年頭にも書きましたが、昨年6月より新会長に選任され、右も左もわからないまま突っ走ってまいりました。岡崎、織野、両副会長に支えられながら、なんとか令和5年度を乗り切ることができました。令和6年度は、今までいただいたアドバイスやご指導をもとに、自力をつけていきたいと思います。引き続き、会員の皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。お花見に始まり、今年度の様々なイベントへの参加、少しでも多くの会員に来ていただけるよう願っております。それから、会員減少の傾向があります。獅子郷の魅力を発信するためにも、皆様からも新しい企画などお持ちでしたら、そのアイデアをお寄せください。可能な限り取り入れていきたいと思います。そして、新会員獲得のため、いろいろな PR の方法を考えてまいります。よろしくお願い申し上げます。新年度に向けて、令和6年2月16日金曜日の理事会において、新年度の主な事業計画と予算が可決・成立いたしました。新年度におきましても、視覚障害者の自立と社会参加の促進を目指した行事を皆様のご意見を聞きながら進めてまいりたい所存でございます。本部の主な事業と予算の概要を記載いたします。7月12日金曜日、第49回展示協議会。10月25日金曜日、第27回ジョギング&ウォーキング大会。11月1日金曜日、第59回芸能大会。令和7年2月14日金曜日、オセロ囲碁練習会。令和6年度収支予算、収入総額820万4400円、支出総額820万4400円、差引残高0円。第13回定時社員総会のご案内。5月になりますと新緑の美しい季節となります。皆様揃ってご出席いただき、昨年度の活動の検証と今年度の新たな方針などについて幅広くご意見をいただく総会となりますよう、下記の通りご案内申し上げます。日時、5月17日金曜日13時30分。場所、総合福祉センター4階第5会議室。支部または個人の要望や提案は1週間前までに事務局までご提出をお願いいたします。5月上旬には個別に総会案内を送付します。他団体の動き。日支連絡みの動きとして、日本眼科医会、日本眼科学会、日本ロービジョン学会、日本視能訓練士協会が共同で各自治体に対して、拡大読書器の給付基準額を引き上げるよう要望してくれました。神戸市ではすでに22万6千円ですが、ほとんどの市町村では未だに19万8千円です。全国的に引き上げがうまくいくと良いですね。地震災害の備え。今年元旦に能登半島で起こった地震によって、多くの方が被災されました。心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。さて、29年前、 神戸の町を破壊し、多くの人命を奪った阪神・淡路大震災。その後も東日本や熊本など相次いで地震が発生しています。多くの活断層がある日本にとって、どうすることもできない宿命かもしれませんね。今心配されている南海トラフで起こったら、大きな揺れと津波によって、太平洋沿岸の町は壊滅的な被害を受けると言われています。災害は忘れた頃にやってくるというのは昔のことで、今は忘れなくてもやってくることを肝に銘じて次の備えをしっかりやっておきましょう。丸一、タンスなどの大きなものは倒れないよう固定しておく。丸二、食べ物、飲み水、常備薬などは新しいものと入れ替えながら備蓄しておく。丸三、避難時に持ち出す大事なものはリュックに詰めて分かりやすいところに置いておく。丸4、 ATM が止まっても困らぬように多少の現金を持って避難する。丸5、避難するとき自宅を離れる場合は電気、水道、ガスの元栓を切っておく。丸6、安全な避難場所や避難ルートを確認しておく。丸7、避難を手伝ってもらえるよう、地域の避難訓練に参加し、ご近所さんと声を掛け合い、親しくしておく。丸8、安否確認の手段、方法を決めておく。これ以外にも気づいたことがあれば、チェックしておきましょう。本部事業の報告。令和6年1月1日から、3月末まで。2月1日木曜日、前会長福井照久氏を偲ぶ会。参加者会員36人、付き添い12人、来賓33人。南港会館星雲の間において。2月2日金曜日、オセロ囲碁練習会。参加者7人。総合福祉センター5軒会議室 A において。2月9日金曜日、第15回 UD 映画祭。もう一度。参加者132人、他団体等含む。総合福祉センター会議室 ABC において。落語家の林家たい平さんが大した役者ぶりで、大当たりの作品でした。義理人情に熱い人は強く優しく生きる力を持っている。気弱な少年が太平師匠に習い、たくましく成長する姿にぐっときました。段小太郎さんの音声ガイドもわかりやすく、さすがでした。次回の開催は11月に予定しています。どうぞお楽しみに。2月21日水曜日、近畿ブロック協議会団体長会議。各団体長出席8人、付き添い、事務員含む9人。総合福祉センター第3会議室において。南港会館菊水の間において。第77回全国視覚障害者福祉大会熊本大会について話し合いをしました。3月1日金曜日、第2回会員研修会。参加者25人。総合福祉センター会議室 A において。第1部、テーマ、改正障害者差別解消法について。講師、神戸市福祉局障害福祉課課長、山下誠二様。第2部、落語と講談、セミマルテジュニア。第1部は分かりやすくてよかったです。第2部は面白くて盛り上がってよかったです。3月12日火曜日、第2回ヘルパー研修会。参加者、 ヘルパー45人、事業所スタッフ7人、幹事2人、中山記念会館大会議室において、テーマ、認知症等高齢者、障害者の権利を守る支援と日常的金銭管理、神戸市の出前トークを利用させていただき、今回も内容の充実した研修会になったと思います。認知症に関する制度の情報、利用者へのサービス提供においてとても役に立つ内容だったと思います。最後に、障害者虐待防止としてクイズ形式で事例を挙げて、みんなで再確認しました。各部の報告、青年部、部長、佐々木文孝、1月19日金曜日、第9回ヨガ教室、参加者8人、総合福祉センター体育室において、2月9日金曜日、第10回ヨガ教室、参加者9人、総合福祉センター体育室において、女性部、部長、織野八千代、3月9日土曜日、日支連女性部全国委員会、括弧電話会議閉じ。3月18日月曜日、研修会、参加者35人、括弧会員20人閉じ、講師2人。ランチと明治製菓チョコレートの話、木曽路中山記念会館大会議室において、スポーツ部、部長、岡崎明美、2月25日日曜日、第2回日支連近畿ブロック協議会スポーツ部委員会、および第61回近畿視覚障害者グランドソフトボール大会代表者会議、和歌山県において、文化部、部長、小林紀夫、3月16日土曜日、第60回日支連音楽家協議会邦楽演奏会、中野ゼロ西館小ホールにおいて、ゼロは ZERO。 多くの先輩の先生方のお力で60年続いてきたこの会、その重みをひしひし感じた一日でございました。3月17日日曜日、第61回福祉大会、ホテルグランドヒル市ヶ谷において、アハキ部、部長高江康明、1月19日金曜日、講習会、参加者20人、括弧会員閉じ、総合福祉センター、第2会議室において、講師、牧野豊先生、生体の経路システムから見た手技治療。各区の報告、灘区、1月12日金曜日、新年懇親会、参加者20人、11時から、南港会館において、兵庫区、1月20日土曜日、歳末共同募金事業、参加者10人、括弧会員7人、閉じ。新開地気楽館において、1月28日日曜日、声の調べ、参加者8人、括弧会員4人、閉じ。芦屋ルナホールにおいて、朗読、笹目行き、解説、谷崎潤一郎記念館学芸員、舞踊、着物ショー、音楽。北区、1月12日金曜日、福井さんを偲ぶ会、参加者16人、括弧ヘルパー含む、閉じ。幸せの村、本館において。長田区、1月12日金曜日、新年会、参加者、会員7人、付き添い7人、木曽路ハーバーランド店において、 垂水区、1月12日金曜日、新春懇親会、参加者、会員15人、付き添い2人、顧問の末松先生の秘書、くらくら垂水店において、2年ぶりの新春懇親会で盛り上がり、楽しいひとときを過ごしました。1月30日火曜日、基礎から学ぶ料理教室、参加者、会員7人、講師4人、垂水区文化センター調理室において、レシピは八宝菜、和気あいあいと良い雰囲気の中、出来上がりの良い八宝菜、美味しくて満足しました。2月15日木曜日、女性部、老人部の懇談会、参加者、会員10人、喫茶ブラジルにおいて、参加者から自己紹介と最近の近況など話してもらった。西区、1月12日金曜日、新年懇親会、参加者15人、春祭宮古において、3月27日水曜日、ふれあい交流会、参加者10人、金鉄デリカフーズ、てっちゃん工房において。その他の報告。3月22日金曜日、中山 KLC コンサート、ボリューム11。神戸新聞松方ホールにおいて。第1部は視覚障害者による演奏。バイオリンデュオ、和音。荒木敦子さん、宮下和子さん。第2部は作曲家でピアニストの西村幸恵さんの演奏でした。今後の予定。4月1日からの予定になっておりますので、終了したものも含まれております。4月2日火曜日、お花見会、板宿、妙法寺川周辺において、4月12日金曜日、令和5年度末監査会、総合福祉センター一軒において、4月26日金曜日、第1回理事会、13時30分、総合福祉センター、会議室 A において、5月17日金曜日、第13回定時社員総会、13時30分、総合福祉センター第5会議室において、6月2日日曜日から3日月曜日、第77回全国視覚障害者福祉大会、熊本大会、とじ、7月12日金曜日、第49回展示協議会、午後、総合福祉センター1、2軒において。各部事業、老人部、部長、今泉克治。5月10日金曜日、野鳥観察会、神戸市森林植物園において。青年部、部長、佐々木文孝。4月26日金曜日、第1回ヨガ教室、10時、総合福祉センター、体育室において。5月17日金曜日、第2回ヨガ教室、10時、総合福祉センター、体育室において。5月31日金曜日、日帰り研修旅行、茶摘み体験ほか、6月23日日曜日、日試練第1回近畿ブロック青年部委員会、堺市において、6月28日金曜日、第3回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において、7月12日金曜日、 第4回ヨガ教室10時総合福祉センター体育室において、7月19日金曜日第1回 IT 研修会午前総合福祉センター会議室 C において、女性部部長織野八千代、6月28日金曜日研修会内容は未定。女性部の日常生活訓練事業が6年度から今までのようにできるようになりました。編み物、コーラス、華道、料理教室、月1回ずつです。手編みを楽しみ、歌い慣れた歌を歌い、花を生ける楽しみ、作って食べる楽しみがあります。少人数になってきましたが、それでもみんな楽しく出会いのひとときを過ごしています。ご参加しませんか？詳しくは女性部長または女性部担当までお尋ねください。スポーツ部部長岡崎明美、5月26日日曜日第61回近畿視覚障害者グランドソフトボール大会県第24回全国障害者スポーツ大会グランドソフトボール競技地区予選会、和歌山県において、6月27日木曜日チャレンジボーリング15時六甲ボールにおいて、アハキ部部長高江康明、4月19日金曜日総会午前総合福祉センター4件において、各区事業、灘区4月5日金曜日定期総会13時30分から日枝地域福祉センターにおいて、6月21日金曜日日帰り研修旅行岡山方面予定、兵庫区4月13日土曜日総会午後総合福祉センター会議室 C において、北区4月4日木曜日総会午後総合福祉センター3件において、長田区4月5日金曜日支部総会13時30分双葉学舎において、5月24日金曜日文化部祭事大衆演劇鑑賞新開地劇場において、6月21日金曜日女性部祭事内容未定。垂水区4月5日金曜日支部総会、4月中に基礎から学ぶ料理教室レシピなど未定。6月、日にちは未定。老人部ミニゴルフかボッチャの体験会、西区4月5日金曜日定期総会西区民センターにおいて、神戸市スポーツ事業第63回神戸市障害者スポーツ大会、4月21日日曜日卓球かっこ出場受付は終わっています、閉じ、中央体育館において、5月19日日曜日水泳市民福祉スポーツセンタープールにおいて、5月26日日曜日フライングディスク王子スタジアムにおいて、6月9日日曜日陸上競技王子スタジアムにおいて。お知らせ。令和6年能登半島地震災害募金について、令和6年1月1日月曜日、石川県能登地方を中心とした地震により甚大な被害が発生しました。 この災害で亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。日支連では全国の皆様に義援金の募集を呼びかけています。期間は6月30日日曜日までです。支支協事務所も募金箱を置いています。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。スルッと関西特別割引用 IC カードをご利用の皆様へ。関西私鉄をはじめ、一部の地下鉄や路線バスで使用できる特別割引用 IC カードが3月16日から JR 西日本でも利用ができるようになりました。ただし、利用できるのは自動改札機が整備されている駅で、整備されていない無人駅では利用できませんのでご注意ください。利用できる区間や駅など、詳しくは下記へお問い合わせください。JR 西日本お客様センター 078-382-8686 特別割引用 IC カードを申請ご希望の方は、株式会社スルッと関西特別割引用 IC カードサービスセンター 067730-9860 までお尋ねください。福祉タクシー券、公的駐車場、福祉駐車券、有料道路利用割引証明書などの申し込みについて、障害者手帳の等級によって申し込みできる場合とできない場合があります。初めての方は区役所で確認してください。また、電話でも確認できます。申し込む場合は申請書類を区役所でお受け取りください。また、郵送してもらうこともできます。申請書類を受け取る際に、手続きの仕方や、申請してから券や割引証明書などを受け取るまでの流れについて説明があるので、それに従って手続きをしてください。また、申請書類の代筆をお願いすることもできます。なお、市バス福祉乗車証と福祉タクシー券の併用はできません。お問い合わせは区役所障害福祉担当へ。神戸市バスをご利用の皆様へ。4月1日から運行ダイヤが改正されたところがあります。また、兵庫、長田区地域では、下記の通り運行の見直しが行われました。1、運行本数の削減は3系統、4系統。2、運行ルートの変更は6系統、9系統、96系統、110系統。3、運行ルートの延伸は11系統。4、運行の廃止は95系統と東灘区の43系統。5、運行の新設は44系統、69系統、93系統。ご利用の時は間違わないように気をつけてください。お問い合わせ、三宮市バス地下鉄サービスコーナー、電話078-321-0484。新しいお札の発行。1、7月3日水曜から20年ぶりに新しいお札、2000円札を除く、が発行されます。2、お札の肖像画は、1万円が日本経済の父、渋沢栄一。5000円が日本初の女子留学生の一人で、女子英学塾、現津田塾大学、を作った津田梅子。1000円が近代日本医学の父、北里柴三郎に変わります。3、肖像画の場所は表側の右寄りです。4、 お札を区別する識別マークは、点字ではなく、11本の短い斜めの線が束になってついています。指で触ると盛り上がっているのがわかります。丸5、識別マークのついている場所は、1万円がお札表側の左右中央2箇所、5000円がお札表側の上下中央2箇所、1000円がお札表側の右斜め上と左斜め下の2箇所です。丸6、その他新しく変わったところは、金額の表示がアラビア数字になっています。また、キラキラ光る 3D ホログラムマークが1万円、5000円は縦に細長く1本、1000円は丸っこいのが表側の左下寄りについています。青い鳥郵便はがきの無償配布。受付期間は4月1日月曜日から5月31日金曜日まで。最寄りの郵便局の窓口に新章手帳1級から2級を提示し、青い鳥郵便はがき配布申込書に記入してご提出ください。代理人による提出も可能です。また、郵送も可能ですので、詳しくは郵便局にお尋ねください。用具購買所より、センスプレイヤーが日常生活用具のポータブルレコーダーの枠として給付が受けられるようになりました。なお、現在プレクストークを使用されている方は、耐用年数が過ぎるまで給付が受けられませんのでご注意ください。また、このセンスプレイヤーは99,800円ですので、14,800円の超過自己負担金があります。さらに、1割自己負担のある方は8,500円も加算されます。詳しくは、用具購買所までお問い合わせください。JB ニュース。日支連の新しい情報や、支支協の情報が自宅の電話でお聞きできます。0570-021-802 にかけて、音声ガイダンスの通りに番号をプッシュしてください。会員の移動。入会者、日野清弘俊、西区。退会者、明石民子、長田区。藤原美代子、長田区。松村恵子、長田区。森口いつ子、垂水区。梅木てるみ、西区。ことわざ玉手箱、10。花より団子。美しい花を見るよりも団子を食べる方が良いということ。風流より実益。名や外観よりも内容を選ぶことの例え。また、風流がわからず、無粋なことの例え。安土桃山時代に、豊臣秀吉が開催した醍醐の花見で、花見団子の始まりと言われる団子が、ここで振る舞われたわけです。江戸時代になると、花見の文化が庶民にも広がり、時代が進むにつれ、風流さよりも団子が目当てになっていきました。それを例えて、実利を選ぶことや、風流を楽しめない人を揶揄する言葉として、このことわざができたのです。ところで、久しぶりに弁当を持って、彼女と一緒にルンルン気分で花見に出かけたら、彼女は桜の花を見ることもなく、下を向いたまんま、弁当をむしゃむしゃ。あげくの果てに、俺の分まで食べるなんて。ほんまに、花より団子やな。桜の花も呆れてるがな。編集後期、広報部長、福田正勝。皆さん、こんにちは。春は桜の花見で笑顔。つぼみよし、咲いてまたよし、散るもよし。それぞれ風情があって美しいけど、酒飲みは花ならつぼみ。今日も酒酒、明日も酒。 さて、新年度がスタートし、輝き獅子橋のメロディーが流れる中、僕らを乗せた獅子橋の列車が、シュッポ、シュッポ、シュッポッポと、楽しい思い出作りの旅へと走り出しましたよ。ところで、大リーグの大谷翔平選手は、業産、契約金をもらい、嫁さんまでもろうて、ええことを尽くしやね。前の章、章は生きる。で、ええことをしとったから、今、夢見てるんやがな。あんたも、夢見たかったら、生きているうちに、ことをしとかなあかん。例えば、わたいと一緒に飲みに行ったら、勘定はみんなあんたが払うとか、わたいの博打の借金は、みんなあんたが肩代わりするとか、これで、夢見られること間違いなしや。ということで、広報部は、部長の福田と浜田会長、岡崎副会長、佐々木青年部長、岡田事務局の5人で頑張りますので、今年度もご支援、ご協力をよろしくお願いします。奥付け、神戸獅子橋開放第140号、発行日、令和6年4月15日、発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、浜田章信。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016。神戸市中央区立花通り3丁目 4-1。市立総合福祉センター内。電話、078-371-6245 078-579-7151 括弧事業所閉じ。ホームページ https://kobe-sisikyo.eek.jp 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で神戸獅子橋開放第140号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。